自分の欲しいウェルビーイングをデザインする。セクネーション、どうもタデギです。大人の健康保険対抗、エデュケーションとエンターテイメントを混ぜたエジュテイメント方式で語る番組、タデキの黄金の経験はアメリカマサチューセッツ州ボストンからバイオハッカーセンタージャパン代表、そして現役プロ総合格闘家である私タデキ松田がお送りしています。よろしければチャンネル登録、高評価、ポッドキャストの購読よろしくお願いします。本日はエピソード7、ソロソードではありません。なんと大物ゲストが遊びに来てくれました。ラッキー7のエピソード7です。今から収録なんですけど、現在ボストンは朝の6時前です。起床後に瞑想して呼吸トレーニングして、で水風呂入って全裸でバイブレーションのマシーンの上に乗ってブルブル振動を受けながら、フォローバイオモジュレーション、低出力レーザーのレッドライトを全身に浴びて、まあ、全裸で浴びて、で、パルスエレクトロマグネティックフィールド、通称 PEMF というデバイスがあるんですけど、パルス電磁波療法のデバイスを頭に装着して、こっちとこれですね、こういう風に装着して、で、微量電磁波の脳に送って頭を活性化して、で、瞳の網膜を傷つけにくいライトで外実リズムをリセットする光を発するメガネ、これなんですけど、これですね。暗いボストンの冬をサバイブしてますよ。で、あとは耳の中にですね、太陽の光をキャッチするレセプターがあるんですけど、そのイヤホンを光こうつけて、で、バイノーラルビーツを聞きながら読書するのが毎朝の日課なんですけど、これちょっといちいち口で説明すると気持ち悪いですね。すいませんね。まあ、とりあえず朝いろいろルーティンやることによって体内の時計のリズムを維持してるんですけど、あと男性のあそこにレッドライトを浴びさせて男性ホルモンの数値を上げています。すごいんですよ、フォローバイオモジュレーション。いろいろなスタディが出てますし、怪我の治りも早いですし、コラーゲンの生成スピードも上がるのでお肌にもいいんですよ。普通の人からしてみれば完全に変態っぽい朝のルーティンなんですけど、バイオハッカーのタデキにとってはごく普通のモーニングルーティンです。大物ゲストと対談するので、しっかり体が目覚めてないといけませんので、朝からテンション上げていきます。ということで、今までのエピソードでは自然が大事とか豪華なガジェットは二の次とか言ってたタデキですけど、いきなりわけのわからないガジェットを身につけて、何が自然派だよタテキ、おめえバリバリ機械使ってるじゃねえかみたいな印象を皆さんに与えてしまったかもしれないんですけど、どこまでどのようにテクノロジーと付き合っていくのかというさじ加減は個人個人違いますよね。バイオハッカーセンタージャパンの代表として、テクノロジーとサイエンスの向き合い方、そして方向性を様々な分野のエキスパートたちと対談することで、タデキ自身学習しますし、その学習を皆さんと共有することで一緒に共に前に進める気がします。バイオハッキングの分野ではウェアラブルをはじめとしたテクノロジーで自らをモニタリングしたり、こういうウェアラブルですね、トランスヒューマニズムに代表されるハードコアなバイオハッカーたちの実態も含めて、純粋に健康で幸福な状態を目指す我々がどのようにテクノロジーと向き合うか、自分の欲しい未来をどのようにデザインするか、一緒に学びましょう。ということで、本日のゲストはこの方です。本日のゲストはチェキチェキDJ スペックスクラッチの あ、間違えた。
すごい懐かしい。そういうスタートなんだ。
このネタ知ってる人は相当スクちゃんのファンだよね。
多分、ほぼいないと思う。ありがとうございます。
メガネ DJ バズったのってもうかなり前だよね。
だいぶ昔なんで。ありがとうございます。そんな小ネタを。
いやいやいやいや、はい、改めまして、本日のゲストは自分の欲しい未来をデザインしようと活動しているアーティスト、スプツニコさんです。
はい、よろしくお願いします。どうも、ありがとう、呼んでくれてたって。
いや、もういや、もうこっちも、うん、初のゲストを交えての収録なんでね。
はい、で光栄です。
いやいやいやいや、こっちが光栄ですよね。で、スプちゃんは高校飛び級して UK に渡って、うん、インペリアルカレッジロンドンで数学とコンピューターサイエンスを学んで、
そうそう。
ちなみにこれってダブルメジャーってこと？
そう、ダブルメジャー、まあ、両方専攻できるコースがあったから、両方取って、数学とコンピューターサイエンスって。いや、でもね、ただのオタク、ギークで。
で、それから、インペリアルカレッジロンドンを卒業後は、うん、ロイヤルカレッジオバート、英国王立芸術学院、通称 RCA で修士課程を修了して、で、その後は MIT、マサチューセッツ工科大学の助教をして、で、日本帰国後は東京大学特任准教授で、そして東京芸術大学デザイン科の准教授に就任という経歴のアーティストです。
うん、はい、そうです。ありがとうございます。
合ってる？合ってる？すごい。
大体そういう流れ。
そんな流れ。
いや、まあ、
ボストン、ね、ボストン時代に他敵と交流があって、今回貴重なお時間を割いてもらって遊びに来てくれました。
ねえ、いろいろトレーニングしてもらったよね、ボストンで。
いやいやいや、もう。
キックボクシングから何やら、そう、ありがとうございます。
いやいやいや、もう、今後ももっとボストンからいろいろバイオハッキングするから。
お願いします。そこのとこお願いします。ね、
いや、まあ、ね、ちょっとスプちゃんの方からも簡単な、まあ、まあ、自己紹介というか、うんうん、最近の活動もちょっとオーディエンスに向かってなんか、
うんうん、あ、ですね、
はい、
でも自分の紹介なんか基本的にアーティストなんだけれども、もともとのバックグラウンドがやっぱり大学時代数学とコンピューターサイエンスやってたこともあって、
うん、
すごいテクノロジーが好きで、テクノロジーに関するなんか興味もたくさんあった中で、多分自分が大学時代にコンピューターサイエンスのクラスで100人ぐらいいたんだけど、女性のクラスメートが9人しかいないっていう直面に気づき、あと先生陣、教授陣も結構男性多かったから、これなんか偏ってるよね、視点って思ったのが結構全ての始まりで、
なるほどね。
やっぱりテクノロジーの世界ってよくよく調べると、まあそういう、まあかなりイギリスだと男性中心、白人中心でテックが進んでるとこがあって、
はいはいはいはい、
で、やっぱりそういうジェンダーバイアスだったり、あと人種のバイアスが問題になって、うん、てるんですよね。でも今もアメリカだと結構それかなり取り上げられてるよね、多分テクノロジーが人種差別とか女性差別してるかもみたいな。 でもなんかその意識が結構早めに芽生えてて、大学時代に。で、
なるほど、ね、
これはいかんと思った時に、なんかこうなぜか私はそれをアーティストとして問題提起をするっていう道に行き、でそこから大学院でそういう男性が生理を体験するマシーンとかも作って、
たかしの場合だよね。
ね、たかしの場合とか作った、まあ、そういうのがバズったりして、で、ニューヨークのママで展示とかさせてもらってからの、ね、MIT で先生し、なんかするという機会をいただき、4年間ボストンにいたよね、その時。
そうだよね。いやまあ、スプツニコさんのそういう作品は、活動内容も含めて、リンクはすべてショーノートにまとめておきますので、まあ。
ありがとう。
いやいやいやいや、もうファイターがね、アーティストの作品について、ああだこうだ話すのは専門外なので、アート作品についてアート分野のエキスパートたちとスプちゃんの対談とかが他のプラットフォームにいっぱいあると思うので、ぜひご自身でググってください。あと、
ぜひお願いします。
いや、あとオンラインサロン、スプツニコラボ。ね、タデキも最近入会しました。俺知らなくてオンタイムでローンチした時
は。
いやいやいや、もう過去のアーカイブもチェックして、月一で活躍するプロフェッショナルたちとの対談をズームで一緒に参加できるというね、オーディエンス参加型の素晴らしいサロンなんで、うん、それもぜひ皆さんチェックしてください。
ありがとうございます。
いや、もう本当今まで過去のね、タデキの番組はソロで一人で喋ってて、一、うん、人目のゲストはアーティストで、なんでスプツニコっていう点なんですけど、自分のバイオロジーをハックする バイオハッキングを通じて自らが望む健康で幸福な状態、英語であの well-being を手に入れるためには、うんうん、という課題をみんなで考えていく趣旨でボストンから今まで一人寂しく配信してるんだけど、
お
そうそうそう。で、スプちゃんの欲しい未来って、他的のウェルビーイングとマッチするのね。で、その未来に向かっていくスプちゃんのアーティスト活動は、ヘルス&ウェルネスの分野で、ウェルネスにあたる部分のプロセスと重なる気がするんだ。つまり、身体の健康と精神の健康、いろんな健康を基盤にして豊かな人生をデザインしていく。で、うん、そして自己実現するのが健康の上にあるウェルネスの部分で、うんうん、それはゴールに向かっていく一つのプロセスだと個人的には思ってて、そこで未来に向かっていく過程の中でスプちゃんの原点である、それこそあの RCA で学んだスペキュラティブデザイン、
スペキュラティブデザイン、
そう、ちょっと噛んだけど
、はい、
でとても大切だと思うんだけど、ちょっと自分の作品とかアーティスト活動も含めて皆さんにシェアしてもらえないですか、
うんうんうん、あ、わかりました。どうしよう、じゃあ、なんか、これは画面共有するシーンですか、それともその
冒頭で、いや、別に画面共有とか、いや、別になんか普通になんかちょっと、喋って。
でも、なんかスペキュラティブデザインっていうと、まあなんか多分、あんまり聞いたことない人いるかもしれないんだけれども、デザインっていう言葉って おそらく多くの人が、機能的なものをデザインするとか、うん、見た目が美しいものをデザインするとか、だから機能性とか美しさ、だからそういうもの、問題解決するためのデザインっていうイメージが皆さん多く持ってると思うんだけれども、スペキュラティブデザインってただ機能性とか美しさだけじゃなくて、問いを立てるためのデザインっていうのがスペキュラティブデザインで、で特にテクノロジー分野ってすごく私たちの考え方だったりライフスタイルをものすごい変えるものだからこそ、人工知能の未来ってもしかしてこんな風になってるかもしれないよねとか、ゲノム編集を駆使した未来ってもしかしてこういう結果が待ってるかもしれないっていうのを、うん、これをポジティブな未来もネガティブな未来も全て含めデザインで描き出して問題提起して議論をするっていうのがスペキュラティブデザインのやろうとしてること
なんですよ。なるほど。
だからなんか例えば一つ分かりやすい例が、私が MIT メディアラボにいた時に自分の当時の学生だったアーティストの長谷川愛ちゃんが作ったプロジェクトなんだけど、Impossible Baby っていうプロジェクト で、うん、でそれどんなプロジェクトかっていうと、例えば iPS 万能細胞ってね、山中先生がノーベル賞、はいはいはい、あれってすごく夢の技術だって言われてるんだけど、
うん、
iPS 万能細胞って要は私の細胞を iPS 万能細胞にすると体中のどんな細胞も作れるみたいなことなんですよ、ね、万能細胞が、うん、イコール私の細胞を iPS 万能細胞化して、そこから精子を作ることって実は可能なんだよね、
理論上はね、
理論上はね、うん、ということは女性から精子作れちゃうと、そうすると女の人の卵子に受精させれば女二人で子供を作ることだって不可能ではないっていうことで、うん、でもだからといって私たちがiPS 細胞で女2人で子供できる、やったって言って動き出せるかっていうと、人間ってすごくそんな簡単にはいかないというか、
うん、
やっぱり男と女が、こう子供を作るっていう歴史がもう数百万年続いてるからね、アダムとイブとかね、イザナミイザナギとか、だからサイエンスができるからってそれが可能なのっていうことにもなってくるけど、でも今同性カップルの結婚ってこれだけ話題になってるし、
そうだよね。
で、あと体外受精とかだって最初は賛否両論あったわけで、じゃあなんか誰がどういうサイエンスを使って使わないのみたいな話を作品を通してするっていう、だからまあこれも百聞は一見にしかずなんで、そのリンクを見てほしいし、インポッシブルベイビーの、あと本当にインポッシブルベビー以外にもそういう男性が生理を体験するマシンっていうのも作ったりもしてたし、
いやあれは本当斬新だよね、
ありがとうございます、ね、でもなんかそういう話しといて、私さっき立木くんに言わせたけど、
うんうん、
最近パパになったんじゃないですか、
あ
ねえ、おめでとうございます、
いやいやいや、もう俺のことは別にね、いやまあでもね、いや一つ言わせて、うん、いや立ち会い出産をね、うん、経験してね、
うん、
いや、ほんとね、改めて男女は平等じゃないし、うん、女性はやっぱすごいよ、強いよ。
大変だって、そういった意味、バイオロジーの上で平等じゃないってこと
だ、うん、っていうのもあるし、で、あとね、あと出産ってね、
うん、
ファイターの格闘技の試合みたい、本当。
やっぱり格闘技の試合みたいっていうの面白い、出産。いや、どういうところが？
だからさ、いや、もう言葉そのまま返すとさ、スプちゃんとさ、うん、初めて出会った時さ、スプちゃん俺に何て言ったか覚えてる、うんうん、俺が
覚えてない。
プロ格闘家ですって言ったら、スプちゃんが、なんでこんなテクノロジーが発達した世の中、うん、今の時代に、そんな生身でボコボコやり合う必要あるのって言われて、あ、確かにそうだよね。
え、そんな失礼なこと言ったんだ。
そうだよ、そうだよ。いや、俺もね、確か、ねえ、あの、いや、プロのファイターですって言って、で、スプちゃんに、確かあの、カラスロボットの、なんか作品見たら、うん、これ、画像編集のソフト何使ってるって言って、プロ格闘家って言われた後になんか、わけわかんない、そういう質問されて、スプちゃんもなんか、何言ってんだこいつみたいな印象覚えてる。
多分ね、褒めたつもりで言った、なんかテクノロジーだらけじゃん。特に MIT のもえて、でもさ、うん、生身でさ、体一つで勝負するっていうのが、真逆で、憧れるっていう意味で言っちゃった
と思う。ああ、いやいやいやいや、だから、いや、じゃあ、俺逆にそれ、あ、確かにそうだよなと思って、で、それでさ、その女性のさ、ね、妊娠出産とかそういうのはずっと人類の歴史の中であって、うん、で、それなのに、実際出産ってなると、もうほぼ昔と変わらないわけじゃん。もうもちろん無痛分娩とかいろいろあるけどさ、うん、そうそうそうそう。
いや、無痛分娩使った
使ってない。いや、あのね、いや、本当に、俺はできればいろいろ、もうかなり論文読み漁ってさ、で、うん、やっぱり帝王切開はなるべく避けたいし、やっぱこうね、うん、生まれる過程でお母さんのそのね、うん、腸内細菌とかそういうのを受け継いで、で、免疫とか受け継いで生まれてくるから、帝王切開になるとやっぱりアレルギーとかそういう疾患を持ちやすいっていうデータがやっぱあるからね。けど、もう一番優先することはやっぱ母体の安全だから、で、で、まあね、妻本人も全然フローに任せるってことで、その無痛分娩必要だったらしますみたいなサインして、うん、そうそう、うんうん。でもね、そう、分娩は25分くらいで終わって。
早っ！おめでとう！
いやいやいや、あの、
すごい、
俺がね、いろいろ、それこそね、そう、試合に向けてのファイトキャンプみたいな感じだった。
そうそう。そういうこと？
いや、だから、あの、いや、そうそう、あ
の、訓練したの？
そうそう、ケトルベルとかで、その、お尻 お尻の筋肉を活性化したりと、あと、呼吸法だね。呼吸法とか、いろいろやって、で、結局ね、
あ
の、そう、何がね、ワークしたか、わからないけど、うん、だから、試合と一緒だよね。あ、勝ったから、とりあえず、いいじゃん、みたいな。
勝ったみたいな。25分で KO! みたいな。
そう。いや、でも、それでも、お医者さんほったらかしだったからさ、ナースと俺だけで、そう。で、
頑張れってやったん
だ。そう。でも、ナースが超テンパって、で、うわーってなって、デリバリーとか言って、で、もうお医者さんがガーッとかってきて、で、俺その時さ、もう超バリバリだったの。バリバリっていうのは、アメリカの国防省がさ、ダーパが開発中でも、数年前まで、もう30万くらいした、うん、日本の栄養ドリンクくらいのさ、ボトルの、ちょっと飲むやつがあって、それ飲むと、5日間くらい断食してるのと同じくらいの状態になるの。
やばい、それ。
そうそうそう。まあちょっと、
飲みたいけど、それ。
いや、すごいバイオハッキングをしてさ。そうそう。で、それであとはスマートドラッグ。別にドラッグじゃなくて、ただ単にその神経伝達物質を活性化するサプリを飲んだから、もう超バリバリ集中してて、で、それでもうナースが超テンパってんだけど、落ち着いてみたいな感じで言って。でも、俺がへその切ったからね、なんか。
なんか、格闘家が格闘レベルに妻の下に立つ
なん
て。
なんかあの、セコンドみたい。なんか、あの、こう指示して。で、ドクターが来て、ああ、ちょっと早いわね、みたいな感じになって。で、俺あの、再対決のさ、そのへそのステムセルを。
うん、
あれ、
取っといたの？
そう、取っとくから、ああ、ちょ、お前ら忘れるなよ、みたいな感じで、ちょっと、これマジ頼む、みたいな感じで。
どんな感じなの？その、もう、なんか、再対決の、持って渡すみたいな。
いや、だからもう。
想像がつかないもん。
いや、もうね、本当に。
あの。
だって、安くないし、めっちゃ高いからさ。
そうだよね。
そう。だから、これ、悪い忘れたって言われたら、もう本当ね。
そうだよ。
もう、涙ちょちょ切れちゃうから、そこはもう、
キープして。
忘れないで、みたいな感じであったけど。まあ。なんか、すごいね、自分の話で申し訳ないけど。
めっちゃ面白いよ。
いや。まあね。
めでたい。え、でも、そうやって、 何ヶ月、今じゃあ生まれてどれぐらい経ったの？
今1ヶ月くらいかな。
そうそうそう、じゃあもうほやほやと1ヶ月目って、ごめん、うん、いっぱい質問しちゃうんだけど私
あ、いいよ逆に、うん、
どんな感じ、なんか1ヶ月目の患者のパパとしてのなんか looking after the baby とか含めて、どう、
ね、いやなんかね、やっぱこうもうすぐ変わっちゃうから、ともう、うん、おぎゃーの鳴き声は一週間で変わっちゃった。今思えば。本当に。
すごい。
だから、その時の、そう、もう、その瞬間を大切にしないと、時はすぐ過ぎ去っていくし。
どんどん変わっていく。
そうそうそうそう。で、やっぱりこれもチームワークだよね。お父さんお母さんの。だからそこを大事にして、うん、で、結局子供って言って、言い訳にも使えちゃうし、で、うん、で結局その面倒見なきゃいけないってことは本当しなきゃいけないから、だからなんだかんだ言ってその自分の時間とか減るけど、やらなきゃいけないとか、うん、今寝てるからなんとかしなきゃっていう、その、うん、本当にこの集中力っていうか、そういうところ、
なるほどね、集中力がつく、
そうそう、メリハリがつくよね、はい、あの
子供を見ながら仕事をするための、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、でやっぱりね、格闘技とか練習とか、あとはね、うん、他のクライアントのね、うん、面倒とか、あとそれをカバーするインプットもしなきゃいけないから、もうそれこそいろいろ生活を効率化して、でいろいろやってね、日々鍛錬ですよっていう、
へえすごい。
いや、
たぶんおめでたいね。でも本当に、でも出産のエピソード笑ったわ。バキバキにして立ち会うっていう。でも25分で終わるっていう、さすが。
そうそうそうそう。いや、でもやっぱね、呼吸とかね、すごい大事だよね。うん。うん、でも、うん。
呼吸のトレーニングをしてあげてたんだね、事
前に。そうそうそうそうそう。復帰者、あいつが2人で一緒にやったとか、あとはね、特殊な笛をあっちが、こう、息乱れた時に渡して、うん、で、ふーって、結局、あの、息吐く方が大事だから、副交感神経を優位に持っていく時はね。うん、
へぇー。
そうそうそうそう。
面白い。
いやいやいや、
そのバキバキのドリンク私も欲しい。
あ、欲しい。たぶんね、日本はね、あ、分かった分かった、はい、
うん、でも日本に送ったらなんか逮捕とかされない。
あ、そうそうそうそう、そうじゃない。でもなんか多分ね、研究だから販売は多分できないと思う。個人輸入とかだったら大丈夫だから。そうそうそうそう、うん、大丈夫。なんかまたテッドトークとかプレゼントとかいろいろあったらうん、いいよ。
常にね、フル回転いっぱい仕事してるから、いつもハッキングだよ。
そうそう、本当に。オッケーオ
ッケー。最近デカフェ、うん、コーヒー飲まなくなったけどね。
あ、本当。うん、
逆に、うん。
だから1ヶ月のうち、例えば3週間普通にコーヒー飲んで、1週間はデカフウィークを作ったりとか、その、うん、カフェインとは別のなんか、ね、集中力高めるやつとかにスイッチしたりとか、いろいろサイクルを組むのがいいよね。うん、うん、
ね、いろいろ試行錯誤してる、ね、私も。
あ、そう。
バイオハッキングは。
あ、じゃあもう、じゃあもう、ボストンから、ぜひ。
いろいろ知りたい秘訣を。
やりますね。じゃあ、それは、じゃあ、スプツニコラボでも、何でも、それは、あのね。
あ、お願いします。
そう、それこそ、クローズドでやりましょう。う
ん、メモ取るから。教えてほしいです。いや、もう、たずきくんのバイオハッキングの話もちょっと聞きたいなと思って。
いやいやいやいや、ね、まあ。
ね、
まあ、つまり、その、スピクラ、うん、クリエイティブデザインね、からちょっと脱線しちゃったけど、うんうん、まあ、つまり答えではなく、
うん、問いですね。
アンサーではなく、クエスチョンですね、問いを、うんうん。で、解決策じゃなくて、議論を巻き起こして、うん、便利さではなく、意味をなすっていうか、そういう。
まあ、こんな未来もあり得るんじゃないかっていう、問題提起というか、なんか、やっぱり、私たちの今いる社会って、かなりたくさんの歪みだったり、偏りがあるから、うん、それはツッコミを入れるっていう。
そうだよね。デザインです。で、普通にやっぱ今お互い話した通り忙しいから見えるものも見えてこなかったりして、うん、で、結局その、うんうん、うちらの普通の感覚が気づいたら、うん、あ、これ普通じゃなくないっていうところを気づかしてくれるような、ね、
う
ん、デザインだとなんか、縦木個人は思いますけど。うん、うん、
特にジェンダー系はすごい私はいっぱい思うことがあるので、それを作品にすることが多いかも。うんうん、
なるほど。
とか、まあ、メディアで話したりとか。
そうだよね。うん、ヘルス&ウェルネスの分野でも、うん、やっぱりみんな大衆は 受け身でさ、例えばパーソナルトレーナーを雇ったりとか、このサプリを飲めばとかで短時間で腹筋を、割れた腹筋を目指したりとか、なんでもっと10年20年先を見据えて自分自身で考えないのかなっていうのは俺自身も不思議に思ってる部分なんだけど、でもそういうやっぱりね、うん、きっかけを与えてくれるようなデザインなのかなって思ってるけど、
うん、そうだね、うん、そういうタイプの。でもまあパーソナルトレーナーだけ頼んで何もしないっていうのは私も似たところがあるのでちょっ
と、いやでもね、それはね結局ほとんどがわからないからそうなってて、
そう、
分
かんないし、
でも、
うん、
そうそうそう、
あとあんまり考え時間を割けないから誰かに任せたいっていうのがあるんだよね。
それはあるよね、
うん、体のことよくわかんないしみたいな。
だからなんかいろんな分野の人が集まってシステムシンキングしていくようなコミュニティに属することでも全然やっぱ変わってくると思うし、うん、なんかそういうムーブメントを日本に広められたらいいなって、まあ、まあ一人ボストンからこうちょっと発信してるんだけどまあまあとりあえずそのデザインは特にジェンダーを考えてるっていうところだけど、ジェンダーコンシャスであること自体が難しいよね、うん、日本ってなんか、
まあなんか、うん、ここ2年ぐらいやっとちょっと変わったところがあるけど、雑誌、メディアでもちゃんとフェミニズムのこと扱ってるけど、その前はなんか女性さえ気づいてないっていう、うん、なんかそのジェンダーギャップがあるとか、差別されるとか気づか、もうそういうものだみたいな、うん、女の人はこうなんだっていうところが日本人あるじゃない。だからそれはあったよね。あそこ、まあ、アメリカとかイギリスとは全然違うから、私はそういう意味でめちゃくちゃ気づきやすかったんで、それをそのままメディアで言う。
なんかスポーツとかそういうフィットネスとかヘルスの分野でも、結局男と女じゃなくて男と小さい男っていうような扱い方なんだよね。もうこう生物学的に生理学的にやっぱ全然違うのに。
違うのに。
そうそうそうそう。いやだからこれはね、本当に普通の人が見えないところをこうヘルスプラクティショナーたちはやっぱりそこをね、サポートしてあげなきゃいけないなとは思ってるんだけど。
そうだよね。うん、なんか人口の半分で、で人口の半分は妊娠出産生理とかホルモンバランスが変わるのに、
そうそうそうそう、
なんかなぜか全てが違う半分の男性の視点でデザインされるという。
そ
う
そ
う、
うん、ね、うん。そこは本当に思う。あとさ、その、俺がスプちゃんと初めてボストンで会った時、レクチャーで話してた例のバイアグラとピルの話をしてよ、ちょっと。うん、そうそうそうそう。
そうだね。なんか、日本だとすごい、ジェンダーギャップが露骨にわかる例が、バイアグラとピルの承認の歴史で、うん、で、例えば、低用量ピルってアメリカで承認されたのって1960年代なんだよね。うん、で、しかもなんか、アメリカともヨーロッパも大体60年代に承認されて、うん、一番遅くてイタリアが1970年とかかな。で、中国も1970年代後半に承認されてるんだけど。
あ、中国でも。
中国でも。で、だから世界中が大体60年代、70年代にピルを承認し、
うん、
しかし日本は国連加盟国の中で、一番最後まで承認しなかった。で、国連加盟国の中ってすごい、日本の前は北朝鮮と日本が最後の2カ国だったという。
で、すごいな。
遅れに遅れて1999年だったから、30年以上遅れてるんだよね、アメリカより承認が。で、なんか遅れた理由が、やっぱり、ピルを飲んだら女性の性生活が乱れるのではないかとか、そういうことが議論されて、でもピルってすごく本当に避妊だけじゃなくて生理痛を和らげたりとかさ、
ね、
女性のホルモンバランス整える大事な薬だから、
うん、
なんかピル飲んだら性生活乱れるぜみたいな薬じゃないんだけど、むしろ避妊できるすごい大事なツール、手段なんだけど、そしたらなんか、ね、反面、ピルがそんなに時間かかった反面、バイアグラが出てきた時に、バイアグラって明らかにね、勃起するからさ、男性が勃起しやすくなる ED 治療薬だから、男性の性生活が乱れがちな薬だと思うんだけど。
いや、そう。
しかもなんか副作用で100人以上死んでたんだけど。
あ、そう、死亡例あるよね。うんうん、うん。
そう。にもかかわらず、なぜか日本はバイアグラをたったの6ヶ月でスピード承認するっていう。
あ、そんなに短い。だから、
そう、たったの半年だったのよ。ピルは30年以上かかって。
すごいね。
だからなんかすごい笑っちゃうぐらいな、あれ、この差は何でしょうっていうのを見ると、 そこにジェンダーギャップが現れるんだよね。どんな、まあ、ものが承認されるか、
うん。ジェンダーギャップっていうとさ、ジェンダーギャップ指数って、日本はもうね、うんうんうん、先進国でかなり最下位だくらいでさ、
う
ん、も
う、そうだね。
ね、最近、ここ2年くらいかな、フィンランドとビジネスや交流があってさ、うん、北欧基準で見るともう、ひどすぎるわ、マジで。
そうなんだよ。
やっぱ日本はね、まだまだ男尊女卑の国だなって、こう、うん、外から見るとね。うん。
至るところには残ってる。うん。
そうそうそう。
特に大企業とかそうだよね。
まあ、うん、あそこはね。
私はすごい、幸運にもあんまり関わなくていい場所にいるけど、
うん。
古い体質の企業とか行くと、なんか、本当に女性たちかわいそうっていう。
いや、まあ、うん、まあ、やっぱ、女性は本当生物学的に心と体のコンディションはやっぱ男と比べるとバイオリズムに左右されやすいし、さっき言ってた妊娠出産に代表される男性にはないライフイベントがある中、どのように女性が生きやすい世の中をデザインするかって、スプちゃんと同じような形で男である縦機の方から考えてみると、いや女じゃないしわからないけどっていう正直な意見だけど、うん、さっきのその立ち会い出産でね、思ったんだけど、いや、結局他人事ではないんだなっていうのが結論。
ま、ね、う
ん、本当に、うん。確実に言えるのは、いわゆる女性問題を取り上げたときに、女性だけで解決しようとすること自体問題だと思うのね。
うん、本当だよ。
うん、だから、女性は内側から、で、
うん、
男は外側から見える部分と見えない部分をサポートし合って、解決しないと前に進めないっていうのは、うん、まあこれはもうヘルス&ウェルネスの方でもね、トレーナーさんから見るところと、お医者さんと、栄養士ととかいろんなあって、なんかそれとすごい似たようなものを感じて、
ね、そうなのよね。そこは本当に思います。男性の力も必要。
ね、
女性だけの問題じゃない。
逆にすごいなと思ったのは、日本の典型的なキャスティングっていうかさ、構図がさ、男性のエキスパートがこういっぱいいて、で、プロフェッショナルとか専門家みたいな人がいて、で、一人だけ女社長みたいな人がいて、で、進行役で女性のアシスタントで、まあ、
そう
で、可愛らしいけど、あり、頭はいいと言えないような女性がサイドキック的なポジションで、イベントなり番組なりを構成されてる。
MC やってる。
そうそうそう。だから、あ、俺、あの逆考えたら、めちゃくちゃ怖いなと思って。まあ、例えばね、俺男が一人で、周り PhD とか、エグゼクティブクラスの女性ばっかりで討論してくださいって言われたら、マジに逃げ出したいなって、思うよね。
うん、いや、本当になんかそういう場が、私もいろんな政府会議とか行っても、私以外ほとんどもうおじさん数十人、私みたいになると、なんか、どれだけ苦労やっても、なんか、私は外物っていう感覚が抜けきれないよね。なんか、しかも、女性代表みたいな扱いされる？全然、私、女性、ただ一人の私でさ、他の人は男性代表みたいな扱いされないじゃん。
いやもう、なんか、あっちのペースでアサンプションがある中、話す凄さよ、ほんと。
本当に。
ほんとすごいわと思うわ。ね。
まあ、そういうのいっぱいあるなと思うけど、う
ん、いやまあでもいろいろね、そういうことを気づかせてくれるスプちゃんのアーティスト活動とか、うん、あと個人的なそういうライフイベントがあって、俺ができることって言ってた、まあ、今まで一応やってきてるのは特にその女性の生理学とか内分泌系を個人的にねいろいろ勉強して、でも俺が参照するデータもアメリカが基本ベースなんだけど、アメリカもジェンダー指数はそこまで高くなくて、なんか日本が100何位でアメリカは50何位くらいだから、
そうだね、
うん、まあただ一般に広まってる情報は男子ベースだから、それを踏まえた上で日々過ごしていかないと俺の求める情報には行き着かないんだなっていうことに気づいたのと、あとはウェアラブルとかでこういうコンディションを確認するときとかに、やっぱり遺伝子とかそういうのをベースに情報をしっかり取り入れて、特にビーガン女子なんてさ、体がビーガンって生きにくい体質だったらっていうのとか、でもこの情報を見ると結構やばいよってこう言えたりとか、俺の女性クライアントなんかは躊躇なく全部月経周期とかも全部教えてくれて、
あ、そうなんだ、でも大事だもんね、
で本当大事だから、そういうのシェアしてくれるから最大限のサポートができるって話なんだけど、
うん、そうか、私の場合はもう結構エキストリームな人だから、うん、なんかもちろん 月経でバイオリズムが変化するっていうのはよくわかるんだけど、女性の、
うん、
でも結構それを抑えるための技術たくさんあって、で私はなんかね、自分の好きな人生を歩むにあたってこのバイオリズムが邪魔だなって思ったの。なんか上がったり下がったり血が出たりするのめっちゃ邪魔って思って、でミレーナって聞いたことあるかな、なんか小さい IUD で子宮の中に入れる、これぐらいのちっちゃい器具なんだけど、それを入れて、で、あれ入れると、
IUD ってインターウーテリンデバイスだよね、子宮内デバイスね、
子宮内なんとか器具、
デバイス、
そう、あれ入れると、避妊もピルって毎日飲まなきゃいけないけど、
うん、
なんかピルに似たような感じでね、ホルモンが出て、うん、避妊できるだけじゃなく、生理がほとんど出な血が出なくなる。
なるよね。うん、
だから、なんか、生理自体の煩わしさから解放されるし、で、いずれ子供が欲しくなった時に、そのミレーナを取り外せば、また妊娠できるっていうもので、
ね、
うん、私、これ、初潮、生理になってすぐ入れたかったと思って、ぶっちゃけなんか
、
なんかすごい快適で、私生理になる必要なかったんだって思った。
女子アスリートとかめっちゃね、うん、必要だよね、そういうのとか。
女子アスリート絶対ミレーナ入れた方がいいっていうか、うん、ピル飲んでる人も多いみたいだけどね、スポーツする人、
う
ん、
そうね、
やっぱりコントロール効くってすごくいいなって思って。
あ、それはすごい大事だと思うよ、うんうん、俺のクライアントのケースを紹介すると、うん、バースコントロールピルを長期摂取してた結果、うん、バイオロジカルテスト、尿検査とかそういうので、うん、ミネラルの銅、コッパーが毒性基準まで上昇してて、
へー、
うん、そうそう、で、その時はこう分からなかったんだけど、で、うん、銅のレベルがすごい上がってたから、あ、これもう俺が急いでゼンクね、亜鉛をサプリで摂取しろって言って、うん、で、その彼女のファンクショナルメディシンのドクターと話したら、うん、いや、これバースコントロールの長期摂取の結果じゃないかっていう話になって、うん、そうそうそう、うん、だから全然さ、やっぱりダークサイドもあるっちゃあるけど、
うん、うん、
それを未然に防ぐ方法とかも例えばあるよね。今さ、髪の毛とかを切って送って、重金属とか体内のミネラルのレベルをチェックできたりとか、うん。あとは、そうそうそうそう。あとは、ミレーナは今んところ、あれって、それこそ銅ってさ、精子に対して毒性だから、だからそれで避妊効果があると思うんだけど、IUD も確かホルモンを徐々にリリースするタイプと、ミレーナは確かそっちだよね。ホルモンの名前忘れちゃった。なんか、フランスのなんかね、
子宮内黄体ホルモン。
そうそう、黄体ホルモン。そうそう、そうそう、日本語だとね、
バイエルが。
そうそう、バイエル。
そうそう、バイエルが作ってます。
そうそう。で、あとは、銅でできたデバイスのやつとかだよね。うん、そうそうそう。うん、
そっちはまた違いそうだね。
うん。あと、生理痛を抑えるために、抗炎症作用のさ、うん、ノンステロイドアンティインフラマトリードラッグ、うん、日本だとロキソニンとかがメジャーだと思うけど、ああいうので、生理痛を抑えるって言っても、例えばね、そういうピルも含めて、やっぱああいうのは、腸内環境にはあんまり良くないっていう影響が出てるっていうのもあるから、うんうん、そうなってくるとなんか発酵食品食べてヨーグルト食べて腸活してますっていう人がいたら、それで結局どっちがいいのっていうことで、俺が言いたいのはさ、どれが正しくてこっちが正しい悪いとかじゃなくて、
うんうん、
多くの女性が自分が進みたい道、パフォーマンスを重視するとか、うんうん、そういう優先順位を自分で決める手助けを、もうスプちゃんだけだとさ、
うん、
あ、赤ちゃんが起きた。
あ、そうなんだ。かわいい。
ね、
起きたんだ。キュート。
そうそうそう。ね、まあ、
朝だし、ね、まあ、だ
から、そうそうそう、そう。ね、そう。ボスタンは朝だからね。
朝だしね、
うん。そういう見えないところとかをサポートしてあげたらいいのかなって思うよね。うん、ね、本
当に。そうだね。みんな知識を求めてるから。多分いろんな情報あると思うけど、私はだいぶエキストリーム、みんなミレーナだよみたいな。
いやでも
ピル、ピル飲んだけ
いいと思うよ本当に、
うんうん、
だってそれはあれ ミレーナって保険とか適用されるんだっけ。
される、うん、成立だからだと適用されて1万2000円とかで入れた私、めっちゃ安い。
じゃあもう女性リスナーの方はぜひチェックですね、
うん、そう、みんなにミレーナミレーナって言い過ぎてて、バイエルの回し者みたいな感じなんですけどバイエルの人と会ったことがないです。利益ももらってません。はい、
じゃあもうオーガニックコミュニティからちょっと
そう
あれだね、大丈夫、
バイエルの人には、ま、会ったらなんか なんか接待してもらおうかな。
そう
ですよね。
スポンサー募集してますみたいな。
バイヤーみたいな。そう。いやー、そうなんですよ。でも、すごい私も関心があるから、結構調べて、試してっていうのやるから、だからそういう、たてきくんのそういう情報は私もいつも欲しているというか、知りたいですよ。
いやーね、その整理とかっていうのは、俺ができる範囲で、実はレッドボックスって知ってる？
知らない。
それこそイギリスに本部がある団体なんだけど、NPO で、生理の貧困をなくすっていう。
あ、素晴らしい。それニュースで見たことあるかも。
あ、本当？いや、俺一応日本で小規模でアンバサダーとして陰ながらやってるんだけど、いや、スプちゃんぜひよかったら、
もちろん。
はい、広めてくださいよ。今本当小規模でやってて、学校とか企業とかに生理用品を寄付するっていうか、う
ん、ほら、
女子トイレにそういうのがあるだけで全然違うじゃん、うん、
で、生理用品って地味に高いんだよね。なんか打撃があるよね、毎月で。そうだよね。なんかニュースで見たのは、イギリスだと生理用品が買えなくて、生理中に学校に行けない貧困層の子供たちがいる。
リアルに日本でもあるから、それ。本当に。
それちゃんと救ってあげたいよね。インドでもそういう現象、現象が起きてるって聞いたから。いや、本当なんですよ。バイオリズム、そう、女性は結構昔からそのバイオロジーに振り回されてきたところがあって、私のミッションはなんか人間っていろんなバイオロジーを克服してきたところがあって、なんか糖尿病になればインシュリン注射して、何かがんがあったら手術でなくして、目が悪かったらレーシックしたりとか、メガネかけたりとかするんだけど、なぜか女性の問題だけ性域化されちゃう。なんか、あ、生理痛いんだ、しょうがないよ、女だから。とか、妊娠出産辛いんだ、しょうがないよ、女だから。なんか、それを変えたいなって思ってて。ちゃんとなんか、これって科学の力でなんとか克服と乗り越えられるんだよっていうことは思うんだよね。
そうだよね、本当にね。でもこういろいろね、そういうのってセンシティブなテーマかもしれないけど、結局やっぱアテンションがね、そこにないとね、
そう
やっぱりムーブメントも起きないからね。
でももう私みたいなそういうオタクに、なんかもうオタクなんてどこ行っても生理の話してる人になってるんですけど情熱を持って語り続けます。
大丈夫、はい、俺もオタクって呼ばれてるから
ですよね。めっちゃオタクだよね、たてきくんは本当に。まあ、だから話し続けると思います、
そっか。でも俺が思うのは、なんか結局さ、今まで俺らの、まあ、スプちゃんと俺は同じ85年6年生まれの同い年だけどさ、学校では一人一人がリーダーのつもりで集団行動の大切さを学びましょうとか言ってたけど、大人はみんな自分勝手だよな、本当に。クリティカルシンキングしないで、臭いものには蓋をして。
特にアメリカはみんなマスクしてなさそうだしね。てかボストンがどうかわかんないけど。
いやでも、いや、してる。いやもう全然変わったよ。
意識高い、ボストン。
まあそうだね。まあいわゆる典型的な東海岸の。
アメリカ一意識が高い街だから。
わかんないけどさ。
IQ 高って感じだもん、ボストン。そっか、みんなマスクしてるんだ。
してる。
さすがにするよね、もう。アメリカすごい、もう大丈夫かかってない大丈夫。
いや、一応月1くらいで PCR 検査してるんだけど、
そう、なんかアメリカだともはやかかる方がマジョリティなのかと思って。
そうだね。すごいね、なんかに日本なんか何百人なんとかとかって言ってるけどさ、いや そんなことよりも10月の自殺者の数の方が日本はコロナのトータルの死亡数より多いっていうのが英語のニュースで大きく取り上げられて、アメリカ人の友達がみんなもうすごい悲しいことだって言ってるくらいだから、
しかも女性が 80% 増なんだよ。女性の自殺者がすごい増えてる。
そうだよね。
だからなんか、実際 DV が増えたりとか、家にいることがとか、あとなんか、女の人の仕事がカットされたのが多い。非正規とか、低賃金の仕事。
なるほどね。
だから悲しいよね、それは。
いやだからもう、これはね、やっぱり、どうこう、まあ、それこそ未来をデザインしていくかっていうのは、それこそ答えはわからないけど、 問いかけるっていうところが大事だと思うから、うんうん、でやっぱりさっきの生理とか出産とかの話もそうだけどさ、何を優先するかって一人一人によってそのスイートスポットっていうのはさ、やっぱ違うわけだから、それをこうね、なんていうの、こう大多数の同調圧力っていうの、ああいうのとかに負けないような力強い女性、そしてね、人たちをに何かいい刺激が伝わればいいかなと、うん、
それを願って、うん、あのパンクの女子が増えるといいなと思っていつも動いてるところはあるよね、うん、
そう、まあね、いやなんかありがとうね、本当に、うん、貴重な時間をもう本当に
こちらこそ、なんか立木くんのなんかすごいこんな貴重な気持ちがいいんですかみたいな、私の話でみたいな感じだけど、
確かになんかね、うん、ファイターとアーティストがそのバイオハッキングコンテンツなんだけど、結構女子にフォーカスした
聞きたい、いろいろ
話してね、
じゃあちょっと見る見る YouTube で全部、
いや俺すっごい当たり前のことしか言ってないんだけど、
本当、
そう、
じゃあおすすめがあったらちょっと送ってください、お願いします。
うん、
いや応援する、私もじゃあ立木チャンネル見ます、お茶会になります。
じゃあ、はい、あので立木がプちゃん関係のいろいろな女性の、あとは女性を助けてくれるガジェットとかリソースとかもショーノートにまとめておくんで、イスラエルでさ、生理痛を抑えるガジェット知ってる？確かね、2、3年くらい前に。ほら、俺は
天才欲しい。
だからそれは自然派だよね。そういうピルとか、IUD に頼らない人とかが、なんかね、ちょっと電流みたいなの流して。
そうなんだ。
ほら、俺、モデルのクライアントさんが、まあ、今あれだったけど、そう。
は
い。そうそうそう。ああいう人たちってやっぱさ、ね、フォトシュートとか、
生理痛あったら辛い。
そうで、その日に向けてってコンディションをつなげるってなって、そこをエクストリームにプッシュしちゃうと絶対反動があるから、
うんうん、
そういうのをなるべく防ぐようにっていろいろやった経験もあるから、まあだからそういうリソースは全部ショーノートにまとめておこうかな。ピルとか IUD についても論文とか貼っておきますっていう感じで、
ありがとう。
じゃあ最後にプちゃん、
はい、
女性のためのキャリアアップとかを含めて、うん、女性タイムリミットとかいろいろあるじゃないですか。キャリアアップとかいろいろ人生を送っていく上で、うんうん、
妊娠出産のリミット、
そう、うん、でさっき言ってたそのバイオロジーから女性を解放したいっていう思いに対して、はいはいはい、俺個人立木はバイオハッキングの分野からで、あとはそれ以外のヘルス産業の、うん、いわゆるヘルスプラクティショナーたちにどのようにそういう女性の活躍をサポートすることができるか、
うんうんうん、
なんかアドバイスがあったら、なんか、
まあでもいろんな側面方面があるんだけど、今私が一番興味があるものの一つが、
うん、
やっぱりそういう卵子凍結、卵巣凍結、不妊治療だったり、うん、そういった技術だよね、うん、で結構その卵子が老化していくこと、35歳を境に妊娠しづらくなっていくことって、うん、女性自身もあまりわからなかったりとか、あとそれこそ男性も全然知らないとか、
うん、
会社も知らないっていうのがあるか、なんかどれだけ働きやすい世界になっても未だに女性が仕事が一番楽しい時期と子供を産んだ方がいいとされる時期が完全丸かぶりっていう現象があって、うん、
だから俺女子アスリートとか本当まさにそうだよね、ピーク時と。
あー大変、
本当に
そう、
本当それは思うわ。
卵子凍結結構スポーツ選手でして話題になってるのも日本で増えてて、大変なんだよね、本当スポーツを極めたいのに、家族をそれを諦めなきゃいけないっていうのが男性アスリートにはないじゃん、なんかそういう、
いや本当そう思うわ。で
それ
で、いやあれさ、卵子凍結っていろいろセンシティブな問題かもしれないけど、なんかね、うん、賛成反対とか俺わかんないけど、あれもともとはさ、うん、卵巣がんの、
うんうん、
診断をされた若い女性が、例えばその手術とかで取り除いたり放射線治療をした後、子供が産めないくなっちゃうじゃん、うん、そのために、うん、その手術前とかに卵子を凍結しましょうっていうところから始まったっていうのを俺知らなくてさ、う
ん、あ、医学的適用っていうやつだよね。
そう、
いやだからその方がずっと早い、うん、
うん、いや本当に真っ当な理由だし、で人工授精とかもエンブリオジスト、
あと、うん、
肺を
ね、顕微授精とか
顕微授精の人と、うん、そう顕微授精とかもいろいろ勉強して、うん、イクシーとかさ、いろいろ、
はい、
技法
とか、
ピエゾイクシー、うん、そうそうそうそう、めっちゃ ちゃ勉強した、はい、なんだっけ受精してから
なんだっけ胚移植、
胚移植してからその5日間後に子宮に持っていく
技法とか、胚培養してから、
胚培養したやつ、はいはい、そうそうそうそう、ああいうのとかもさ、日本のエンブリオジストが受精率をめちゃくちゃ高めただよね。
日本ってピカイチスキルあるよ。
そう、そっからそこ世界に広まったっていう歴史があるのに、全然法律とかそういうのが追いついてないっていう、こう悲しいなって。
ね、なん
か勉強すればするほどね、うん。
日本って法律がないからこそ、緩く、なんか法律作っちゃうと厳しくなる危険性もあって、っていう、うん、なんかそういう不思議な背景もあったみたいだよね。でもすごい技術力ピカイチ、バイオリストさんたち。いや、でも
本当そうだよね。うん
あと卵子とガラス化法とかも日本人があの最初にどんどん開発、そう卵子凍結に大事な、
いやまあ、うん、試験管ベビーって言われてから40年でここまでのね、
ね
テクノロジーが
発で次の40年もまた変わると
思うし、絶対変わるよ、てか、うん、うちらの普通とかも多分速攻で変わると思うよね、感覚が
全然変わる。でなんかそこに私はすごく今興味があるなっていうのがあるんで、なんか本当にあのアーティストなんだけれども多分私は美術館とかにはこだわりすぎないタイプではあって、なんかこの分野でこういう面白いことが起きるんだろうなっていうところに結構忠実に向かっていく。それは本当に MIT メディアラボっていう環境もすごく自分はインスピレーションすごいインプットもらってて、あのジョイさんとかもすごいなんか身近で見てて、あすごいこういう考え方動き方できるんだなっていうのは本当に刺激になったんで、
そうね、
すごくあるかも、うん、
まあだから その刺激が、ね、
うん、
俺もすぶちゃんもやっぱ学び続ける、
そうだね、
Learning over education だよね。
そうですね、まさに、
う
ん、
そうそうそう、
それはあると思う。
なるほど、まあ
デプロイしてますからデプロイ、
いやいやいや
めっちゃデプロイしてる。
そっか、いやありがとう、いやなんかね、うん、まあそんな感じでイノベーション、はい、起こしてよ。
していこうぜ、
うんうんね。イノベーションはバズワードって、うん、なんかどっかのインタビューでスプちゃんが言ってたの俺覚えてるんだけど、いやでも本当その通りで、俺もバイオハッキングはただのバズワードだと思っててさ、一人一人によってそういう価値観とかゴールっていうのは違うから、
うん、うんうんうん、確かに。
それをね、スプちゃんはなんていうかな、その社会に携わる、うんアーティストみたいな感じがするから、だからみんなアーティストになってください、で社会を変えていきましょうみたいなことを刺激するアーティストだと思うのね俺は、うん、
ありがとうございます。
俺もなんかあの格闘技教える時とか別にプロとかで試合しなくても、うん、そう日々毎日生きる時に一番の敵っていうのは自分自身だと思うからさ、その自分自身と戦うあなたはファイターだってアメリカでも教えてるんだけど、うん、なんかそういう共通点っていうか勝手に感じてますって、う
ん、嬉しい、めっちゃ私もたてきくんにすごい宇宙人を感じてるからそれはこっちもそうです。いやたてきくんのライフストーリーとかもそうめっちゃ面白いからね、この番組でどこまで話してるか分からないけど、
いや
いやいや、
うん、
あでも私のサロンであのまた別
全然いつも
たてきくんの話を聞くっていうのをやりましょう。
あもう全然、うん、あだから
よろしくお願いします。
クローズドのね、話を、あの。
クローズドで。
そうそう。あ、まあ、話せないことを話しますわ。
ぜひぜひ。
ということで、じゃあ、スプツニコラブ、皆さんチェックしてください。
はい、お願いします。
じゃあ、こんな感じで、スプちゃん、はい、ありがとうね、本当に。
ありがとうございました。こちらこそ。
じゃあ、そういうことで。うん。
はい、ありがとう。
ハブデイ。じゃあね。バイバイ。
はい。
ということで、ゲストのスプツニコさんでした。わあ、めっちゃ楽しかった。なんか、すごく彼女から学ぶこと多かったです。皆さんはどうでしたか？なんか、テクノロジーとの向き合い方というか、やっぱテクノロジーっていうのは、テクノロジー以外にも、指数関数的に知識や情報のインプットっていうのは、やっぱり足し算ではなくて、掛け算なんだなと改めて実感しました。うん、で、テクノロジーには相乗効果があって、進歩が本当に早いですよね。タデキも彼女と話してて、そんな感じをひしひしと感じました。で、そういうことに対して、 多くの人たちは、まあ、縦木もまだ未熟ですけど、そのことを認識できていない気がするんですよね。うん、ちょっと、なんか頭が、なんかスプちゃんとこいろいろ話したらすごいこう脳みそ使ってる。ちょっと疲れたっていうかもうエキサイトしすぎてね。うん。まとめると、やっぱり臭いものに蓋をしてね、何か見える形で問題が起きたらギャーギャーギャーギャー騒ぐっていうのは良くないと思いますし、いくら健康とかに気遣ってても病気になるときはなるんですから、やっぱ人間ですから。で、そうじゃなくて、もちろん予防とか日々 QOL を上げるために日常生活バイオハッキングしたりとかいろんなことを通じて自分のプラスになることを模索してやることは正しい答えがすぐに見つかるかわからないですけど、絶対そこでなんか生まれる気がすると思います。うん。だから皆さんも持続可能で長期的で、で、何か自分の人生を豊かにするきっかけを、まあ、縦木の番組を通じて、それをこう模索するね、第一歩踏み出していただけたら、もうほんと幸いです。ということで、ちょっとなんか一発目のゲストが大物すぎて、もう縦木も終わって、ふーって感じなんですけど、ね、エピソードの内容が良かったら、ぜひ、いいね、シェア、ポッドキャストのプラットフォームで星5つのレビューをいただけると嬉しいです。YouTube ではチャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。どうも、ありがとう。オブリガード。